これ見れ。
あ、
は
これ
じめ
で
ちゃん
大丈夫
も？
です。はい。
はーい。
怖いからこっちでも、ローカル
うん。
に。あ、でもいいや。もう3だけで 大
本
丈夫。
当？ローカルでやっといてもらったら、コーディングを許可する。お願いします。
まあ、どっちかのパソコンが死んじゃっ
うん。
ても多分
あ、ありが
途
と
中までは大丈夫っていう。
う。でね、今日はちょっとね、いろいろね、聞きたいことがあるんですよ。大成さんに
こ
は。
ちらもいっぱいありますけど。
え、あるの？それ。じゃあね、初めの部分だけ言っていいかしら。なんか、
なんか原稿みたいなのってあるんですか？初め
原稿
の。
というか、ニュートンのよりかごはとかっていうのが、言わ
あ、
なきゃ
モー
いけ
さん
ないの
がが
あっ
喋る
て。
だけで大丈夫です
あ、
って言
そう
われ
で
て。
す。それで、いろいろ話を、最初の部分だけちょっと用意しといたんだね。
印刷して
あ、印刷し、印刷、おかしい、印刷してる
る。い
のっ
や、
て。なんか、みん
し
な、
っかりしてるなと。
しっかりしてないよ。全然、本当はね、もっときちんと用意した方がいいんだけど、でも、本当はさ、なんか、私、iPad とかもあるから、iPad とか
そっち
で、
に出すのかなと思ったんで
そう
す
だ
け
よ
ど。
ね、普通はね、そうだと思うんだけど、いまいちね、うまく、なんか、紙の方がね、なんかいいん
わ
で
かり
す
ま
よ。
す。
わ かる？だけど、そう、だからね、一応、どなたかと対談の時は、なんとなく1、2枚の紙で用意はしてるんですけど、はい、じゃあ、ちょっと、初めの部分だけいきますね。ニュートンのゆりかご。ニュートンのゆりかごは、毎回パーソナリティが今話してみたいゲストとの対談を行い、そのゲストに次回のパーソナリティを託すリレー形式の番組です。今日のゲストは大成さんです。イ
はい、大成で
エーイ。
す。はい、ありがとうございま
はい。
す。
前回ね、私は育子ちゃんからバトンを渡されたんですけど、その後くじ引きを引いて、見事に大成さんが当選されました。おめでとうございます。
はい、ありがとうございます。光
そ
栄
の
ですね
そうですね、今までやっぱり大成さんといえばですね、樋口塾では有名なシブリンズっていうことで、日本語でね、兄弟って書くと姉妹か兄弟じゃない、男兄弟じゃない、だ
はい。
からあれ兄弟っていうのかなとか思って、姉と
ああ、
弟
ひ
だ
らが
と
なで兄弟
なの？
ですね。
正式
広
名
い意味
称
では 兄弟。
姉と弟っ
姉
てい
と
う意味
弟。
ね、ない
は
よ
いはい。
ね、そういうのね。だから、
まあ、師弟って書いて、まあ、兄弟って呼んでる
兄弟？
って感じですかね。
本当？だからもう英語でシブリンズっていうことにして。
聞いたこと
な、
がない単語が出て
え、
きましたけ
嘘、
ど、どういう綴
嘘、
りで
シ
したっ
ブ
け。
リンズって
あ、セブリン、セブリン。
シブリ
セ
ン
ブ
ズです
リン。
ね。で、私の、
はい。
発音が悪くて分かんなかったんだけど、
いや、そういうこと。
こういうザ・シブリンっていうことで、ね、オーストラリア・アデレードにご滞在のポッドキャスター8番さんの実の弟さんということで、で、初めね、彗星のごとく塾に、樋口塾に現れて、本当、いつの間にかいらっしゃったんですよ、私
い
が
つの間に
気
か
づいた
で
時
す
に
ね。
は。で、今ではね、電撃樋口塾というポッドキャストをやられていて、樋口塾とか古典ラジオコミュニティとかで起こっている事件をスクープしては、せっせとスクラップボックスという、なんていうんですか、あれ、何？スクラ
まあ、
ップボッ
ブ
クスっ
ロ
て何？
グみたいな、
ブ
ウィ
ログ
キ
み
で
たい
すね。
な。
ウィキペディアの
うん。
ペディアじゃない、ウィキです。
ウィキっていうの？そういうの？なんか、
はい。
ツールって言わ
ツ
ない
ール
の？オ
ですね。
ンラインツ
オ
ール。
ンラインの、はい。
うん。
なんか書いたり、共有したりできるやつ
ツ
で
ール、
す。
なんて言うんだよ。なんて呼ぶの？
そう、ウィキでいいんですけ
あ、ウ
ど。
ィキでいい。あ、ウィキでいいんだ。
はい。
で、通じるんだ、普通は。
いや、通じないかもしれないですけ
ほ
ど、
ら、だから
サー
通
ビス
じ
と
る
し
よう
て
に。
は、
あ、
まあ、ブログみたいなやつ
そ
で
れ
すか
を
ね。
Wiki というサービスなんだ。
はい。
すごい。というサービスで、まあ、スクラップブックしてくれてるってことですよね。
そうですね。スクラップブックしてます。
オンライン上でね。いや、あれ、
はい。
本当に役立つんですよ。私も本当、どん
あ、
どん樋
そうなん
口
です
塾
ね。
が、いつもね、コメントで感想させていただいてるんだけど、もう全然追いつかなくて、いや、全部私が網羅する必要はないんだけど、やっぱり、ね、お仲間になった方たちの活動はなんとなく知ってたいなみたいな感じの、まあ
そうなんですよね。
ね、ご近
なんとなく
所
知
お
って
ば、
たい。
そうそう、ご近所おばちゃんとしてはね、こういつも首を突っ込んでいたいみたいな、なんとなくそういう願望がありまして とてもそのスクラップボックス の紙面というかそっちも読ませていただいたりしてて、電撃樋口塾の配信もいつも楽しみにしています。ありがとうございます。
ありがとうございます。
という大成さんですが、今日は新婚さんなのに週末にこんなお邪魔しまして申し訳ございません。
大丈夫です。大丈夫です。奥さんの方もなんかゴロゴロしてるだけなので。
あ、本当。
週末は
こういう時はなんかこう収録があるんだよみたいな感じで言うんですか。
まあ、そうですね、そのラジオの雑談みたいな感じでちょっと部屋にこもりますっていう風に言ってますけど。
あ、そうだよね。やっぱり私なんかはやっぱりそういうのがなんか家族にどうやって説明すればいいのか初めわからなくて、結構何も言わずにこそこそやってました。
まあそういう意味ではお姉さんもやってるので、その
、はい、
まあなんかそんな感じの集まりっていう認識はちょっとだけしてるのかなっていう、うんうん。
そうだよね。でも知らない人というかこういう感じのところを、まあ、経験したことのない人だと、こう言葉で言うともう怪しいだけだよね、うん、
伝わんないですね。
そうそうそう、
この体験というか何なんだろうな。インターネットやったことない人にインターネットの説明するぐらいの難しさなんじゃないかなと思いますけど。
本当だね。だからそういう感じで本当にすいません、新婚さんなのにね。ありがとうございます。
大丈夫です。
あ、大丈夫ですか。いいですね。で、うん、今日はですね、せっかくニュートンのゆりかごなので、知られざる大成さんの秘密を探るということで、秘密は何かありますかって思ったんだけど。
そういうコーナー
だった。だけど私はね、実はすごいもみ、まあ、八番ちゃんもそうなんだけど、オタクだよね。
オタクですね。はい。
で、オタクっていうのはね、なんか私ちょっとオタク研究家を目指してるんですよ。
うんうん。
オタクってすごいなって思ってて。でもちょっとオタクを調べて、ウィキペディア情報なんですけど、知ってるオタクってどういう語源かとか。
何だったかな。なんか調べたことはあるんですけど。本当に
ちょっと読んでいいですか、皆さん。多分もしかしたら知らない方もいると思うんで、はい、オタクって最近だとそんなになんか悪い印象はないんだけど、初めはなんか、うんうん、まあ、1980年代になんかサブカルチャーから始まったこ、うんうんうん、広まった言葉で、はい、で83年にコラムニストの中森明夫さんという人がなんかオタクの研究っていう連載をしたそうなんですよ、うん、それでガンダムファンとかカリオストロのファンとか、なんかルパンだよね、はい、ルパンのとか、コミマ、コミックマーケット、
コミックマーケット、
まあ、これもよくわからないんですけど、はい、私は、まあ、出展者、来場者とか鉄道ファンとか、うん、まあ、若者たちがお互いになんか呼び合うときにオタクとか呼び合ってた現象を揶揄して彼らをオタクとして分類したそうなんです、
うん、
でそれはね結構ねなんか軽蔑的な意味で、私も覚えてるんですけど、ちっちゃい若いときに軽蔑的な言葉だったんですよ、うん、もうなんかオタクみたいな感じで。だけど最近はなんか別にオタクって言ってもなんかいい感じだよね。なんかスポーツ系かオタクかみたいなとか、ね、
ここ15年から20年ぐらいの出来事かなと思います、
うん、そうだよね。だと思うんですよ。
僕が中学生ぐらいの時は結構ギリギリのラインだったんですけど、オタク気持ち悪いと、まあその何だろう、イケてるグループもまあそのオタク趣味みたいなのにハマってきた時期みたいな。
ああ、そのイケてるっていうのもおかしいけど。
ああ、モーさんみたいな人たちなんですか。
どれ、
バンドとかしてたりとか、うんうん、スポーツとか頑張ってたりとか、ちょっとなんだろう、うんうん、悪い感じのファッションをしてみたりとか、うん、そういう。
それがイケてる感じの。
そうそうそう。オタクから見る。あと友達が多いとかですね。
ああ、面白い。いや、私からすると、私めちゃくちゃただのスポーツ系だから、まあ、ど根性系というか、だからなんか、
そういう系ですね。
やっぱりそっちと、そっちはワイワイうるさくて、うるさい感じで、まあ、大勢なのはあるけど、やっぱりバンド系とはやっぱりまた違うよね。バンドはバンドでなんか、すごい人たちだなって私も思ってたけど、でもオタクの人たちも私たちの時も、なんか、結構堂々とオタクだったよね。 なんかもうその頃はなんか
逆に突き抜けてたんじゃないかなと思うんですけども、
うん
う
ん、
違う世界に生きるみたいなそういう覚悟があった人たちなんか
すでにねその時ね
今はなんかもうなんか混ざってきてる感じがあって、うん、
あ
そんな覚悟なくても生きられるんでいいんですけど
あその頃だと特にっていうことか私たちの年代だともうそっちに振り切ってるっていう感じあるの、ね、あるのかもしれないねそんなあの言葉ができたぐらいの頃だからね、うん、
はい、
はい、ということでですねそのあの追って悪いことばっかりじゃないんですよ最近私がなんでオタクになんかすごい興味を持ってるかっていうとあのちょっとどういう意味で言われ、ね、聞かれるか分かんないですけどあのなんか評論家の宇野恒博さんとかが、
はいはい、
なんかご自身もすごいサブカルチャーがすごいなんか得意分野で、うん、めちゃくちゃなんかオタク気質らしいんですよね、うん、そしたらでもその中でだから今ね一人遊びとかをしてる人が多くなってなんかあのそうした方がなんか世界が面白くなるんじゃないかとかいう本とか出してるんですよ。それで、
そうですね、
うん、知ってます。
インターネットとかの活動は、そうそう、遅い
ね、
共感するところは
とか、あやるでね、あるでしょ。それで私も今回ほら、うん、あのコロナ禍に入って初めてこうなんか一人で何かをやるみたいなことに向き合ってるわけなんですけど、本当にこの年になってっていうか、でもそれ以外の時はもうほとんどうちにいなくって、いつもなんかお友達とランチしてるか、友達とテニス行ってるか、飲んでるかの繰り返しだったんですよね。うん、で、それでもそうするとお友達いなくなっちゃったりすると、やっぱり虚しいですよね。だから自分でなんかこう一人遊びができたらいいなっていうのはちょっと心の底ではあったんですけど、いやーでもみたいな、何していいか分かんなくて、それで今は皆さんとねオンラインでつながっていろんな趣味のことを教えていただいたりとかして楽しくしてるんですけど、そういうところでねなんかオタクについてちょっとなんか語っていただけたらいいなと思ってるんですよいいっすよみたいな、なんか自己満足的なことって重要だなって思ってて、ちょっと真面目な話になっちゃうけど、
う
ん、なんか ね,
で,
すね、でも自己満足
自分を支える何かな感じですね。
そうそうそう、はい、で結構ね自分でやって自分で楽しんでたら全然問題ないじゃんとか思っててだからどうなのかなと思って、大成さんの場合は収集オタクですよね。
収集
オタク
だと思います。
データ収集オタク。
データ収集オタク、それを気づいたのは結構ここ、うん、何年だろう。うん、まあ5、6年ぐらいなのかな。
え、そうなの？
つけた後に気づいたんだと思うんですけど。
うんうん、え、ちょっと待って。だって結構もう何年もその毎日のデータとかを取ってるでしょ？
はい、そうですね。
それは何年ぐらい取ってらっしゃるの？
ちょっと待ってください。こういうのすぐ出てくるのは多分オタクなんですけど、
うん、ちょっと待ってくださいね。
2015年ぐらいから
うんうん、うん、
あの毎日の日記を取り始めていて、
うんうん、
で多分その取り始めて 3,4 年ぐらい経ってからなんかこういうのが好きじゃんなんじゃないかなっていうことに気づき始めたところはあると思いますけど、
っていうか、それはじゃあ人と比べた場合違うんだなみたいな、自分はちょっと違うみたいな、ね、3年もかかったのそれ気づくのに。
3年ぐらい多分かかると思いますけどまあ社会人の新卒というか、まあ大学院まで行ってるので、
うんうん、
年齢がちょっと上だったのもあって、なんか、
うんうん、
研究とかだとまあ記録とかつけるのは結構普通の活動なので、
うんうんうん、
でなんかそのデータ取って分析してみたいなもう自分に当てはめてみようみたいなので、まあ
うんうん、
継続したのが、まあ
うんうん、
3年ぐらい経ってからちょっと気持ち悪いなっていうのに気づき始めたっていう。
気持ち悪くね気持ち悪っていうか自分だけなんだなっていうのに気づいたみたいな、
ね、
特別なんだなっていう、
まあ、
誰かに、
うん、ハマってるとそういう記録取ってる人の界隈みたいなのもあるので、
うんうんうんうん、
そこに行っちゃうとなんかそのトップの人たちから比べると自分はまだまだだなみたいな風に思うので。
そうか、でも記録を取るって言ってもあのちょっと項目教えて、私もちょっと見せていただいたんだけど、でこの前見せていただいたのでなんかすごいのよね、はい、項目が1日に
まあ最近あんまり雑にしか取ってないんで、
は
い、
うん、でも最高にすごかった時とか
画面共有をオンにしてもらうと、
あ、はい、
いいんですけど、 最高にすごかった時を出せばいいのか、
うんうん、
多分初めて 2,3 年ぐらいした時がすごかったのかな、
うん、でもそれをなんか迷いもなくずっと続けてるところがなんかすごいなって思うんだけど
迷いはありますけど
できるようになったかな。
迷いはあってちょっとずつ、
うんうん、
なんていうんですかね、そのカスタマイズはしていて、うん、無理なく続けられるような感じにしてるんですけど、うんうん、
いやでもね、あのね、私見た時に絶対無理なくとかって無理、私にはわすごい見えないわすごい、
何時何分ぐらいから、はい、何分に何してたみたいなのが
書い
て
ある、うんうん、あすごい、あ一日のね、うんうんうん、
でなんか良かったこと悪かったこと、
うんうん、
改善したいことみたいな、
うんうんうん、はいはい、
あとは昼食、朝食、昼食、夕食どのぐらい使ったかとか、
あ、お金もねそこに書いてる、ね、すごい、
で1日どのぐらい幸福だったかとか、うん、これ今あんまり
幸福度
アクティブにはしないです、幸福度と、
うん、結構幸福な感じですごい、
まあでも80とかが続くんで見てると不幸になるので、
う
ん、
不幸になるの、
なんかいいことがあった時に200点をつけるっていう、
あ、そうなのか、200点が満点なの、
はい、200点が満点で生きてるだけで100点っていう、
あ、そう、え、じゃあ80点生きてるよりちょっとマイナスってこと、
はい、あ、そう、この時はその発想に至ってなかったんで毎日これを見て不幸になってた時期です、100を目指してたんで
不幸になってた時期で、
不幸になってるんです、
だからそのそうだね、これは日にちで書いてて、はい、あとはその他とかは何を書いてるの、
その他は、
うん、
あ、まあ、これ出費、ね、
出費とか、
出費、
なんか大きい目標があってそれを達成するためにこういうのをつけ始めたとかではなくて、
いや最初はそうですね、うん、なんか一日の中で多分なんかどうでもいい行動というか、うん、あんまやっても得にもならないような行動っていっぱいあると思うんですけど、
うんうんうんうん、
まあだらだら寝ちゃったとか飲みすぎちゃったとか、うんうん、そういうのをなるべく減らしたいなというのは最初の動機なんですけど、
あーそうか、でも随分細かいよ、
うんうん、
何かを食べたとかそういうのも、ね、これはじゃあもう何かをやる行動した後にすぐに入れないと忘れちゃうよね、
そうですね、こんなそう、なんだろう、行動改善術みたいなタスクシュートっていうのがあって、
うんうんうんうん、
それをまあ真似してたという、
へえ、そっか、でもほとんどの時にコンピューターの前で活動してるからできるのよね、それって、
そうですね、パソコンの前で仕事してる感じだったんで、あの教員をやってたんで、
そうだよね、そうだよ、はい、それはもう教員を始めてからやり始めたのか、そう
ですね、始めて多分2年目ぐらいから、うんうん、
仕事し始めるとやっぱり仕事の時間以外のところで何かやろうと思うとこう本当に時間を捻出しないといけなくて、
うん、
でね、そういうのでやっぱりデータが必要だったとはいえ、3年間やってこれをやって何かやっぱり良かったんですかね、
やっぱり最初の多分、
うんうん、
特に 1,2 年目はすごくなんか改善していった感覚はあるんですけど、で多分3,4 年目ぐらいからあんまり改善の感覚が薄れてきてて、
でもこれを入れることによってなんかこうなんていうのかな、満足感っていうか達成感みたいの、もうここに入力することだけで私がやったりすればね、多分達成感で、うん、ああよかった偉いな私とか思っちゃうんだけどそういうのはなかったのかな、初めのうちから、
どうなのか、まあ、もともとあれですね、予定表みたいな感じで使ってたので、
うん
まあ、今もこれ今月の予定を、
うんうん、あすごい、
今はもう時間はあんまり書いてない
ん
ですけど、こういうふうに予定にこうなんだろう追記していく形なので、 あんまり達成感っていうのは、うん、ないというか、
あそうか、いやでも私なんかこんなこれエクセルみたいのだよね、あ、うん、Google な
のか、 Google の、
Google のね、はい、ファイルにこんだけできてたらこれ何十枚もあるわけでしょ、だって
そうですね、
すごいよね、なんかもういやちょっと本当にね、なんかこう本当に人間ってひとまとめにみんな人間って言うけど、あの違うよね、人種が違うよね、本当種類が、
なんでこんなに違うんだろうっていうぐらいのなんか違いますよ、
本当に、それでね私本当にあの頭がおかしいのか分かんないけど、あの 自分と同じような人ばっかりが周りにいるって結構思ってきてて
そうですね、
そう、それで本当に皆さんとかと会った時に、いや、いろんな種類の人いたの気づかなかったね、いや気づいてたけど違って、なんかお会いする機会がなかったんだよなって本当つくづく思ってね、まだまだ楽しみだなと思ってるんですよ
まだ見ぬオタクがいっぱいいるという感じだと思うんですけど、
本当に本当にオタクっていうとお家の中にいるって、オタクの宅だと思ってたの私は、お家の中にいらっしゃる方って。でもね、今見たらこうあなたの意味っていうことよね、そのって呼んでたから、そうですね、そう、そういうこと考えると、そういうなんかマニアックな部分は何回か私ももしかしたら自分のポッドキャストで言ったかもしれないけど、結構マニアックなのよ私だって、テニスコートにいれば、一個のショットを、
テニスオタクではあると思います。
そう、めっちゃオタクなのよ。それで本当だから周りのこと他に見てなかったから、その勢いでなんかできるものがあればいいなと思っていたら、なんかポッドキャストとかはめちゃくちゃそっち、まだでもそうだな、私のなんかアングルショットを練習するのほどは頑張ってないけど、ポッドキャストは。
そうなんですね
本当にコーチとかによくその同じショットばっかりやって飽きないねとか言われるぐらいもうめちゃくちゃずっと同じショットばっかりやらせてもらってそれでその一番の快感は、次の時試合の時とかにそのショットが一本決まるともうめちゃくちゃ満足で、もう負けてもいいやとか思っちゃって、でパートナーの人に怒られると
超オタクですね
オタクでしょ。だからそう、だからね、皆さんと仲良くなれる気質は持っているなと思ってて、
多分その繰り返し同じことをできるっていうのがオタクのかなり重要なポイントなんじゃないかなと思ってて、
あ、そうなんだ。
で、超偏見なんですけど、オタクがとても嫌いな人種がいて、ミーハーと呼ばれる人種というか行動なんです。
種類の人たち、
なんかそのずっと同じものを愛するのではなくて、なんかこう東海引っかえ、今流行ってるものに乗っかってすぐ1ヶ月後には忘れちゃうみたいなのが、多分オタクの人はあんまり好きではないのかなと思いますけど。
そうなんだ、
偏見ですけど。
ミーハーっていうのはさ、そういうなんか、はい、ミーハーって意味何なんだろう。そういえばなんか人気なものとかにキャーキャーするみたいな感じで、でも時間的なものは短期なものかな、それとも、なんか一つのこと一回好きになったらずっと好きでいてくれみたいな感じなの、オタクの人は。
そうそう、というかまあそれしかしないというか
はまったらもう揺れないみたいな。
モーさんもオタクの方お二人と一緒に番組をされてると思うんですけど、
いやだからちょっとやっぱりね、みんなが周りがあまりにもオタクだからまあ気質はあると言ってもね、なんかやっぱりまあちょっとオタク、ちょっと見て、ミーハーは時間的にこう、
今ウィキペディアのミーハーを見ましたけど、
はい、にわかに熱中するもの、にわか不安とか、そうそう、
にわかとかも言いますね。
そうですね、ミーハーちゃんと、元は低俗な趣味や流行に夢中になっている教養の低い若者を揶揄する故障
教養が低いこと、
低いとか書いてある。特に若い女性のことを指していたって、これもう本当ジェンダーおか、今言ったら怒られるんじゃない、これ大丈夫なの、ウィキに載ってて、でも1905年から使われてた、うん、
すごいですね、歴史が
ね、え、歴史がすごいね、オタクとはちょっと違うね。
うん、そうですね、
ねえ、
これすごい女性蔑視みたいな、
ね、本当だね、すごいね、
語源が面白いですけど、
うん、ミーハー、ひらがなだったんだね、ミーハー、え、すごい、
ミーちゃん、ハーちゃん、
ミーちゃん、ハーちゃん、あ、すごいの出しちゃったよ今大成さん、これもう本当クレームが来るわよ、こんな女性を蔑視するみたいな
、まあ、昔の人が、100年前の人が言ってるので、
そうだね。でもそっか、オタクとミーハーが逆だということはちょっと今まで意識してなかったな。私は結構ミーハーな部分もあるので、でも私のせいじゃないのよ、うんうん、それは。私は別にミーハーになりたくてしてるんじゃなくて、その例えば人の、まあ、俳優さんとか、まあ、かっこいいと思っていいなと思った場合、すごい追っかけていろいろなの見るんだけど、途中でヘボくなっちゃったりするのよ。その人がいけないのよ、だから私がいけないんじゃなくて
そうだ、
わかる言ってること。
まあでも、うん、わかります。漫画とかでもなんか1巻目は面白いなと思ったのに、なんか2巻目3巻目になってヘボくなっていく感じが、
うん、でそうすればしょうがないでしょ、はい、もう離れるでしょ、オタクでも。
はい、離れますね。
離れる、あ、離れない、やっぱり。でも
いや、そう、離れます、
離れる。だから私のせいじゃないし、大成くんのせいでもないっていうことで。
でも何のせいなんですか出会い、出会いなんです。
そうだよね。
でも、まあ、時期が悪かったとか、
あ、時期が悪かったとかね。そうだよね。だから、いや、でもそれにしてもみんなさ、漫画とか漫画ゲームとかが、私はちょっとすごいなんかオタクっぽいなって思うんだけどそれって漫画とか なんでだろう。私がやっぱり酔っ払ってるのと同じようなことなのかしら。いつも酔っ払ってお友達と喋ってるのが好きすぎるのと、まあ、そうそ
う
そ
う、似た感覚だと思うんですけど、
本当はね、
うん、あと多分自分から話しかけるのがあんま好きじゃない人が多いので、
うんうん、
オタクの人たちはすごく偏見で喋ってますけど。
そう、今日は別にいいね、2人で喋ってるから偏見だろうがなんだろうが
作品はその別に自分喋れなくても、
うん、
コンテンツが語りかけてくれるので、
そう、うんうん、
で新しいのが出てきたらそれに行けばいいっていうので、
うんうんうん、
うんうん、特に8番さんはあれですね、はい、あの日本にいないので、
うんうん、
あのオンラインで読める漫画をこう、うん、毎日いろんな、なんだろう、
うん、
各出版社が、うんうん、あの各曜日ごとに出してる、それを、うん、毎日多分30分ぐらいかけて読んでるっていう、
すごい、
飽きないかな、まあ、酔っ払って誰かに話しかけるような感じ、うん、この日のこの時間に誰か話しかけてくんないかなみたいな感じでこう漫画を読みに行くみたいな。
あ、そうか、そうだよね、
勝手に思ってますけど、
そうかもしれない。と私がこうオンラインのところに入って本当に楽しいのはいろんな人がいるからだから、私にとってはみんなにとって漫画が、私はこのなんかコミュニティの人たちそれぞれとかがなんか動いてる様子とかが、うん、なんかちょっと私にとってエンターテイメントって言ったら失礼になっちゃうかもしれないけどそのそういう風に感じられるから、なんか私に漫画はあんまりいらなかったりするというか、うん、
自分もその逆パターンというか、最近その樋口塾の活動とかを追っかけたりしてると、やっぱり漫画って進むのが結構遅いので、
うんうん、
樋口塾の人たちなんか動きが激しすぎて漫画より面白くなっちゃってるっていう
ね、リアルの方がさ、なんか面白い気がしちゃったりとかして。でもこの前、あのほら、あなたたち皆さんさ、なんかジョジョの奇妙な大冒険、はい、っていう、
冒険ですね、やっと大はつかない、
あ、大冒険じゃないの
ジョジョの奇妙な冒険
冒険っていうのか、まあ、あの絵柄でその題名も全然なんか合ってないなって思うんだけど、あのおかしいでしょ、だってなんか冒険とかあの顔 で、あの顔で
しかもそんな冒険してないし、うん、実は
そうか、いやだけど、まあ、あのなんかちょっと哲学っぽくて心の動きみたいなのがあるんだろうけど、それも見てみるとやっぱりなんか誰かと話せると思うとなんか一生懸命見て、あ、面白いとか思うんだけど、
うんうんうん、
やっぱ3話ぐらいまで見るとなんか先が同じような感じかなとか思っちゃってそれで3話ぐらいまで見たのかな。でもすごいきっとちゃんと落ち着いてみれば楽しいんだろうなとか思ってるんですけどちょっとかじってみてすごい楽しかったです。
はい、はい、ありがとうございます多分誰かに解説してもらう方がもうさんには合ってそうな気がしますね。
そうなんですよ、
ロハンちゃんってどんな人なのみたいな、そういう話
は、はい、でもロハンちゃんももう本当八番ちゃんにおすすめいただいたので、あの実写の方と、漫画の方両方、漫画っていうのアニメの方両方見ました、
うんうん、
全部じゃないよ、数話ですけど、
通話でなんか感じるものがあればいいんじゃないですかね。
いや感じるってすごい怖い、なんか血が出たりするからちょっと血が怖いのよね私
血が怖い人はちょっと情緒向いてないかもしれない。
情緒ね、でもね、あのね、なんでちょっと見られたかっていうと、あのゴゴゴゴゴゴとかってカタカナが出るじゃない、なんか
目に、ね、
あれがねすごいね、あのびっくりした、あんなアニメ私見たことなかった。
そうないですね。あれがオタクに突き刺さるんですよね。いやもう他にない、
あやっぱり出方もね、その発動の仕方もすごいなと思って、それにねなんか圧倒されて見てしまいました私もちょっと沼にはまり始めてる気がするんですけど、この大勢さんとかと話してるとも
うちょっとな感じですね。
やばいですね結構、あのみんなにこれが面白かったよって言わなきゃとか思って結構すごい一生懸命見たのでちょっと忘れちゃったけど、その後瞬間はもうめちゃくちゃ誰かと話したかったし、やっぱりこれでオタクって、うん、オタクさんたちは楽しんでるんだろうなって思いますえ、なんか出てきた
いや大丈夫ですけど、オタクの話はこのぐらいにしておきますか。
そうですか、ありがとうございます。
もう30分ぐらい経っちゃったんで。
え、本当？私、あ、はい、ありがとうございます。じゃあそういうことで、じゃあ今日はありがとうございましたオタクの、は
い、ありがとうございました
じゃあ、続きは毎日お岩城の方に行きましょうか、
はい、もしくは大勢タイムズのどっちかで、はい、
あどっちでも、あ両方で、じゃあお二人で両方で流すっていうのもできるので、はい、
そんな感じにしましょう。
あそうしましょうか、はい、じゃあこれ1個は、これはに、じゃあニュートンのゆりかごの方はここで終わりにしておいて、
はい、
大勢、はいはい、さん次のゲストはもう決まってますか。
決まっておりまして、
あ、はい、発表、
はい、発表です。
はい、
上司と部下のラジオの上司の木村さんに声をかけております。
すごい、木村さん、
もさんもあの先日話されてましたけど、
はい、あ聞いていただけましたただの、 あの寝ぼけたおばさんが喋ってるのを、あの気のいいサラリーマンのお二人営業マンのお二人がうんうんって聞いてくれるっていう、そういう配信でしたね
はい、
そうです。
まだあの、はい、具体的なスケジュールとかは組んでないんですけど、はい
はい、
お話ししていただけるということで、
ね、そうですか、わー楽しみですね。シンガポールにもいらっしゃるということなので木村さん、
そうですね、
はい、じゃあ、はい、楽しみに皆さん、あのニュートンのよりかご次回大勢さんが木村さんを呼ぶということで、今日は本当にありがとうございました、はい、引き続きもう少しお話をするので、その分は私の番組と大勢さんの番組で流したいと思います。よろしくお願いします。ありがとうございました。
ありがとうございました。
一回切っていいですか。
はい。